本文の中のパウロは現在二次伝道旅行中です。先に行った一次伝道旅行の時はパウロはバルナバそしてマルコと共に伝道旅行を始めました。随行員だった青年マルコは途中で伝道チームを無断離脱して家に戻ってしまいましたが、パウロとバルナバは最低でも1年から長くて2年を要したものと推定される一次伝道旅行を最後まで共にしました。それ以降二次伝道旅行を目前に控え、一次伝道旅行の途中に伝道チームを無断離脱したマルコを再び同行させる問題を前に意見が食い違ったパウロとバルナバは決別し、パウロはシラスと共に二次伝道旅行を始めました。一次伝道旅行中リストラで二次伝道旅行中リストラでテモテが、そしてトロアではルカがパウロとシラスに合流して、パウロ一行は計4名になりました。アジア大陸からヨーロッパ大陸のフィリピを訪ねていき、福音を伝えたパウロはフィリピを去りながら一行の中のルカをフィリピに残しました。ルカに一定期間そこに滞在しながら主を迎え入れたばかりのフィリピの初心者たちの信仰を固めてあげるためでした。それ以降パウロはテサロニケを経てベレアに行きましたが、その両都市でパウロをユダヤ教の廃教者とみなしたユダヤ人たちが彼を殺そうとしました。仕方なくパウロは急遽マケドニアの地を離れるしかありませんでした。その緊迫した渦中にもパウロは自分の一行であるシラスとテモテを当分の間ベレアに留めました。主を迎え入れたテサロニケとベレアのクリスチャンのためでした。その結果合計4名だったパウロ一行の中で残った人はパウロ一人しかいませんでした。しかしパウロが一人一時次の行く先へ去ったのではありませんでした。ベレアでパウロから主を迎え入れた信仰の兄弟がパウロをアカイア州のアテネバで直接連れて行ってあげました。このようにパウロの一次伝道旅行から二次伝道旅行の中でアテネに至るまで、パウロのそばにはいつもパウロと同行しながらパウロを助ける協力者たちがいました。パウロは彼らの協力の中でどこででも思う存分福音を伝えられました。しかしコリントだけは例外でした。パウロがアテネを去りコリントを訪ねていった時、パウロのそばにはただ一人の同行者もいませんでした。パウロが使徒言行録13章で一次伝道旅行を始めて以来誰の助けもなく新しい行く先に一人孤独な身で訪ねていったのはコリントが初めてでした。しかしパウロが一行と共に訪問した他の都市でのように一人で訪ねていったコリントでも、安息日ごとにユダヤ人街道で思う存分に福音を伝えることができたのは、テント製造技術を所持していた彼がコリントに到着してすぐにテント製造業者のアキラ夫婦に出会い、その家で一緒に住んで一緒にテントを製造販売しながら衣食住を解決できたおかげでした。本文はそのアキラ夫婦をこのように紹介しています。ここでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会った。クラディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロはこの二人を訪ね、アキラがユダヤ人でありながら、イスラエルの地ではない、異邦の地で生まれた、 ディアスポラユダヤ人となったこと、アキラがアジア大陸のポントスで生まれたアジア人でありながら、ローマ帝国の首都であるヨーロッパ大陸のローマに移住してそこに定着できたこと、ローマで豊かな生活をしていたアキラ夫婦が、当時ローマ帝国の皇帝クラウディウスの追放令によりローマを去るしかなかったことなどは、すべて数世紀にわたって中近東と地中海世界で起こった歴史的事件と密接な関係で結ばれていると申し上げました。個々人の人生と無関係のように見える歴史的な激変と渦は、実は個々人の人生の中でご自身の御心を成し遂げようとなされる神様の時空を超えた神秘的な摂理であるのです。前回申し上げましたように、帝国の首都ローマから追放されたアキラ夫婦が、広大なローマ帝国の地からあえてコリントに移住したのは、遡ること100年前、ローマ帝国のカイサルが100年の間放置状態にあった植民地コリントを大規模に再建しながら、100年間廃止されていたイストミア競技大会を復活させたからでした。当時宿泊施設が限りなく不足していた当時、テント製造業者に大規模競技大会に参加する選手たちと外来観覧客は軍人の次に主要な顧客でした。そんな意味でギリシャ全域で数多くの人々が押し寄せるイストミア競技大会が2年ごとに開かれ、それとは別に4年ごとに古代オリンピックが開かれるオリンピアが近隣に位置するコリントは、ローマから追放された夫婦には新しい移住地としてこの上なく適した場所でした。まさにそのコリントで、テント製造技術を備えたパウロがテント製造業者のアキラ夫婦に出会うことで、伝道旅行を始めて以来、初めて単身で訪ねていったコリントでも思う存分福音を伝えられました。コリントでパウロとアキラ夫婦の出会いは、決して偶然に成し遂げられた出会いではありませんでした。その出会いの背後には、時空を超えた神様の摂理があたかも蜘蛛の糸のように緻密に絡み合っていました。神様がコリントの人々に救いの御恵みを施されるためでした。そんな面でコリントでパウロとアキラ夫婦の出会いは、それ自体が奇跡でした。パウロはその奇跡的な出会いを通じて、コリント人に福音を伝えただけではありませんでした。その奇跡的な出会いを通じて、それ以前に悟ることのできなかった霊的に大きな悟りを開く主の特別な恵みをパウロ自身が得ました。ローマ帝国の大都市には円形劇場があって、そこで繰り広げられるのは剣闘士の戦い、動物同士の戦い、動物と人の戦いのような人間の末端神経を刺激する興味本位の見せ物に過ぎませんでした。しかし、ローマ帝国の植民地の中でも、古代ギリシャ地域で開かれる四大競技大会、すなわち古代オリンピック大会、イストミア競技大会、ピティア競技大会、ネメア競技大会は違いました。 厳格なルールにのっとって人間の技量と力量を競うその競技には、国旗と自己節制を通したきつい訓練過程を経た選手のみ出場できました。無節制で無秩序な人生を生きていては、いかなる人も選手資格すら得られませんでした。前回申し上げましたように、帝国の首都ローマで起こったユダヤ人の暴動で、皇帝クラディウスがローマに居住する2万4名のユダヤ人のうち、ローマ市民権を所持していないすべてのユダヤ人をローマから追放したのは、紀元後49年末から50年初めにわたり起きた出来事であり、そしてコリント地教でイストミア競技大会が開かれたのは、紀元後51年の4月でした。従ってコリントでアキラ夫婦に出会い、彼らと共にイストミア競技大会に参加する選手と外来の観覧客のため、平日にテントを製造販売したパウロもやはりイストミア競技大会を観覧した証拠が彼の書簡の中に残っています。パウロが後にコリント教会の信徒に書き送った手紙である、コリントの信徒への手紙1の9章に次のような内容があります。コリントの信徒への手紙9章24節です。あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。もし他の地域に住む人がパウロのこの手紙を受け取ったなら、徒競走をして賞をもらうということをの意味を理解できなかったことでしょう。しかし、古代ギリシャ地域で開かれる四大競技大会には、徒競走の種目があったからです。ありました。最近の100メートル、400メートル、1500メートル、5000メートル競技のように、当時にも短距離、中距離、長距離がありました。それ以外にも、槍投げ、円盤投げ、レスリング、剣闘のようないろんな競技種目がありました。選手が一人ずつ順番に行う槍投げ、円盤投げ、そして二人ずつ競うレスリングや剣闘とは違い、徒競走だけは選手が同時に走りました。しかし同時にたくさんの選手が走るからといって何名かが賞をもらえたのではありませんでした。いくら多くの選手が一緒に走っても受賞する人はただ一人だけという意味で、徒競走も他の競技と違いはありませんでした。パウロは最後の勝利を得るその一人の人を見ながら、クリスチャンは神様からもらう神様の御国の賞のために最善を尽くし走らねばならないことを悟ったのでした。コリントの信徒への手紙1の9章25節です。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。各競技で最後の勝利者になったただ一人の人に競技場で公式に与えられる賞は、オリーブの木の葉で作られた勝利者の冠一つだけでした。木の葉で作られたその冠はそのうちしおれて朽ちてしまうものでした。しかし選手はたとえ乾きしおれたり朽ちたとしても、その勝利者の冠が象徴する栄誉を得るために、兵装すべての面にわたって節制した生活を送りました。他の人々のように、 食べたいものを全部食べ、遊びたい時に遊んでばかりいては、絶対にその勝利者の冠を得られませんでした。クリスチャンが神様からもらった勝利の冠は、決して朽ちない永遠の冠です。そうだとすれば、クリスチャンがすべての面にわたって、運動選手より一層節制の人生を生きねばならないのは、明白です。コリント信徒への手紙1の9章26、27節です。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためです。短距離、中距離、長距離を問わず、徒競走に参加した選手の視線は、ゴール地点に固定されていました。視線がゴール地点から少しでも外れた選手は、それだけ勝利から遠ざかるほかありませんでした。そうだとすれば、クリスチャンの視線もやはり、最後の目的地である、神様の御国に固定されていなければなりませんでした。空振りする健闘選手は相手に勝つことはできませんでした。相手を正確に見て正確に打撃を加える選手のみ、最後にただ一人の勝利者になれました。その健闘選手を見ながらパウロは、死ぬまで自分が戦わなければならない最初の対象がまさに自分自身であることを悟りました。それでパウロは自分の体を打ち叩いて服従させると告白しました。パウロが自分の体を叩くというのは、しばしば誤解されるように、私たちが自ら自分の胸を叩く程度の行動を意味する言葉ではありません。韓国語、打つと翻訳されたギリシャ語の動詞、フィポピアゾは、当時、健闘選手が相手の顔を打撃する行為を描写する単語で、血のあざができるぐらいに叩く、打撲傷になるほどに叩くという意味です。最近とは違い、2000年前剣闘は素手で打ち合う競技でした。グローブ着用が義務化されている今日でも、ボクシング競技で顔に血のあざができ打撲傷を負う選手がいかに多いでしょうか。ましてや素手で打ち合っていた2000年前の剣闘で、相手から顔にまともに打撃を加えられて選手の顔は血のあざができて打撲傷を負うほかありませんでした。パウロはその健闘選手たちを見てから、健闘選手が相手の顔の 血のあざを作り打撲傷を負おうとするかごとく、自分を打ち叩く人生を生きました。傲慢と自慢に落ちろうとする自分を、自分の安逸と怠惰に安住しようとする自分を、この世の誘惑に足を踏み外そうとする自分を、自ら激励し日ごとに真理に服従する人生を生きるためでした。また晩年のパウロは、近づいた自分の死を予見しながら自分の人生をテモテへの手紙2の4章7節を通じて、私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。と整理しました。これもやはり運動競技で学んだ表現でした。パウロは外部の悪と自分自身との善なる戦いを、健闘選手のように避けず、長距離競争の選手のように自分に与えられた証明の道を最後まで完走し、すべての運動選手が 教義の規則を守るように、自分はどんな場合にも信仰を守ったという意味でした。このようにパウロの信仰の旅の中で、コリントはパウロの信仰を一段階アップグレードさせてくれた霊的な修練の場でした。しかしそれはパウロがコリントでアキラ夫婦に出会ったので可能だったことでした。もしパウロがアキラ夫婦に出会えなかったら、彼はコリントで福音を伝えて間もなく次の行く先に去ってしまったことでしょう。しかし帝国の首都ローマから追放されたアキラ夫婦がイストミア競技大会を目当てにコリントに移住したテント製造業者だったので、そのアキラ夫婦を手伝って平日テントを製造販売する仕事に合流したパウロもやはりイストミア競技大会を観覧し、その競技大会はパウロの信仰に非常に大きな影響を与えました。伝道旅行を始めて以来、常に一行の助けの中で働いていたパウロが、一人堕落の都市コリントを訪ねるのは、たやすいことではありませんでした。しかし、一人孤独な身で訪ねていったそのコリントは、まさにパウロのために特別に準備しておいてくださった、想像もつかない神様の御恵みの宝庫でした。パウロにとって主の御恵みは遠いところにありませんでした。いつでもパウロが両足を踏みしめて立っているその場所に主の御恵みがありました。今までそうであったように、主のお導きに従って一人訪ねていったコリントもやはりパウロが想像もできなかった恵みの現場でした。これはアキラ夫婦にも同様でした。彼らは自分たちの人生の拠点であり、事業的な基盤が構築されている帝国の首都ローマから突然追放されたのは、死に値する絶望であり、苦痛であったはずです。しかし彼らが翌年開催される予定のイストミア競技大会の特需を目当てにコリントに移住しても、そこでパウロに出会えなかったならば、彼らの人生は単純にテント製造業者として終わっていたでしょうし、2000年前一握りの土として痕跡もなく消え去ってしまったことでしょう。そのアキラ夫婦がちょうど移住していったコリントで、一人コリントを訪ねてきたパウロに出会いました。テント製造業者のアキラは自分と同じディアスポラユダヤ人で、テント製造技術者のパウロについて、はじめはただいい助手に出会ったと思い喜んだことでしょう。しかしパウロは単なるテント製造技術者ではありませんでした。パウロは2000年の教会の歴史上最も偉大な使徒でした。そのパウロに会ったアキラ夫婦は救われたクリスチャンになることで終わらず、偉大な使徒パウロの協力者になり、神様の御言葉である聖書に6回もその名前が記録される永遠の恵みを得ました。アキラ夫婦にも神様の恵みは遠いところにありませんでした。神様に出会ってみると、彼らが泣きながら移住していったコリント、まさにそこが彼らが想像もできなかった恵みの苗床でした。アキラ夫婦がユダヤ人の暴動で帝国の首都ローマから追い出され、コリントに移住するほかなかったこともやはり まさにその恵みを施してくださるための神様の神秘的な摂理にあったの、摂理であったのです。私自身の経験を申し上げようかと思います。私自身を表そうとするのではなく、主が私に施してくださった恵みを証ししようとするものですので、誤解なされませんようお願い申し上げます。皆さんもご存知のように、私は1998年から2001年まで満3年間、一人スイスのジェノバで暮らしながら、そこにある韓国人教会に使いました。私がそうしたのは、20年間未自立状態にあったジェノバ韓国人教会に私をお呼びになられた主の命令に従うためでした。言い換えれば、そこの韓国人クリスチャンのためでした。しかしジェノバに到着した私が、神様が私をジェノバに呼ばれたのは、そこの韓国人クリスチャンのためではなく、実は私自身のためであったという事実を悟るのには、それほど長い時間を必要としませんでした。私がジェノバに到着してから2週間目に、小さい共同体でありながらも2つに分裂していた教会が1つになりました。私が到着して3ヶ月目に、満20年間未自立状態にあった教会が財政的に自立しました。6ヶ月経った時には、ジェノバ韓国人教会が中心になって、ジェノバで初めて韓国人会が発足しました。最初の修練会から、ただの一度の広報もしなかったのに、ヨーロッパ各地のクリスチャンがスイスを訪ねてきました。私は、私自身を誰よりも一番よく知っています。そのすべての事柄は、私の低い実力と不足した能力で決して成し遂げることができないことでした。私はただ主の証明に従っただけなのですが、主が取るに足りない私をご自身の道具として使用なされ、私が想像もできないお働きをなさり続けました。主を信じるクリスチャンに主の道具として使われること以上に、さらに大きな恵みがどこにあるでしょうか。しかしそのように現れて見える外面的な恵みより、一層大きな恵みがありました。ヨーロッパ大陸は、パウロが福音を抱えて巡っていたフィリピ、テサロニケ、ベレア、アテネ、コリントがあり、パウロが福音のために最後に斬首刑に処せられたローマが位置している大陸ではありませんでしょうか。パウロがこの大陸を巡った記録が使徒言行録であり、パウロがこの大陸にあるクリスチャンに送った手紙がローマ書、コリント書、テサロニケ書、フィリピ書ではありませんか。それゆえ、そのヨーロッパ大陸の真ん中でのジェノバで読む神様の御言葉は、韓国で読んだものとは全く違っていました。私がジェノバに行く前に、韓国で使徒言行録、ローマ書、コリント書、フィリポ書、テサロニケ書、どれほど何回も読んだことでしょうか。しかし、韓国では全く得られなかった霊的な悟りを、同じ御言葉をヨーロッパ大陸の真ん中のスイスのジェノバで読みながら、どれほどたくさん得たかわかりません。毎日聖書を読むごとに、主はあたかも私のそばで、私の耳元で囁かれるように、深い霊的な悟りで、私の心霊をあふれるばかりに満たしてくださいました。男が弱い50歳で、年齢50歳で、家族と離れ、満3年間外国の地で一人ご飯を炊き、洗濯をし、掃除をする暮らしは、 肉体的には骨の折れることでした。しかしその3年こそが、主がご自身の準備なされた恵みで、私の信仰の幅を広げてくださる特別な恵みの時間でした。この恵みの時間がなかったならば、それでなくても全ての面で不足することの、この上ない私は、数えで65歳となった今、中身が空っぽの見かけ倒しの空き缶のように生きていることでしょう。神様の恵みは山の向こう、あるいは海の向こうにあるのではありません。神様の恵みは、私たち各自が今両足を踏んで立っている人生の現場にあります。その現場が、自発的にコリントを訪ねていったパウロの場合のように、自らの意志による現場でもありえますし、ローマから追放され仕方なく泣きながらコリントに移住したアキラ夫婦の場合のような体による現場でもありえます。そのどちらであっても、今私たち各自に与えられた人生の現場は、私たち自身のための神様の特別なる御恵みの現場であるということです。その現場を私たち各自にくださるために、神様は時空を超えて数多くの歴史的実験を演出なされ、蜘蛛の糸のように緻密な摂理を成し遂げられました。これは信じる人に神様の恵みが見え、神様の恵みが見える人が神様のお導きにより一層自分を預けることになり、神様に自分を預ける人を通じて神様の歴史はさらに大きく起きます。言い換えれば、今自分が対している人生の現場が神様が特別に準備なされた恵みの現場であることを信じられない人は、いかなるところででも神様の恵みを得られないという意味です。主が天国の秘密、すなわち天国の恵みに対して言及されながら、持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるとおっしゃった理由がまさにここにあります。お祈りいたしましょう。現在私たち各自の現場が、私たちが自発的に選んだ人生の現場でもあり得るし、私たちの意思とは無関係に体によって与えられた人生の現場でもあり得ますが、そのどちらであるかに関係なく、私たち各自の人生の現場が、現在の私たち自身のために主が準備なされた恵みの現場であることを悟らせてくださって感謝いたします。この人生の現場をくださるために、数多く歴史的な事件を演出なされ、蜘蛛の糸のように緻密に絡んだ摂理を施してくださったことを感謝いたします。私たちの人生の現場がたとえ涙と苦痛の現場であり、一人耐えなければならない孤独の現場であるとしても、その現場の中に主が私たち各自のために準備なされた恵みを見ることができる信仰の目を持たせてください。私たち人生の現場がパウロとアキラ夫婦に恵みの宝庫だったコリントであることを悟り、すべてのことに主に感謝を捧げさせてください。この恵みの現場で私たちの信仰が日ごとに成長して成熟しますように、この恵みの現場で主のお導きにさらに一層従えますように、この恵みの現場で主が一層信頼なされる主の道具として使われますように、そうして主の恵みを愚かにも遠いところに探し求める恵みの貧困者ではなく、生命が終わるその日まで人生の現場で主の恵みを見て享受する恵みの豊かなものとして賢く生きていかせてください。イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。